案内。市公共施設の受動喫煙対策。望まない受動喫煙を防止することを目的とした健康増進法の一部改正により、多くの人が利用する施設は、その区分に応じ、受動喫煙対策を行うこととなりました。学校、病院、児童福祉施設など、受動喫煙により健康を損なう恐れが高い人が主な利用者である施設、及び庁舎が対象の第一種施設は、7月1日から敷地内禁煙、全面禁煙となります。第一種施設以外の施設などが対象の第二種施設は、令和2年4月1日から原則屋内禁煙、建物内は禁煙となります。このため、第一種施設及び一部の第二種施設の市公共施設については、7月1日月曜日から敷地内禁煙となりますので、ご理解とご協力をお願いします。第一種施設の市公共施設は、市役所庁舎、カリオンハウス、市民活動センター、保育園、子育て総合支援センター、地区子育て支援センター、ファミリーサポートセンター、児童クラブ、児童館、児童遊園、サンライブ。なお、保健センター、小中学校、市民病院は敷地内禁煙をすでに実施しています。この件についてのお問い合わせは総務課まで、電話 328000、ファックス 322165。クールシェアを使用。各家庭でのエアコン使用を控え、涼しい場所を皆で共有、シェアすることをクールシェアと言います。暑い夏を環境に優しく、楽しく乗り切るためにクールシェアをしましょう。期間は7月1日月曜日から9月30日月曜日まで。対象はサンライブ、サンアート、三好公園総合体育館、歴史民族資料館、石川家住宅。この件についてのお問い合わせは環境課まで、電話 328018、ファックス 765103。 カヌー競技東京オリンピック強化指定選手奨励金。対象は2020年3月31日までに公益財団法人日本オリンピック委員会からカヌー競技種目の強化指定選手に認定された市内在住在学の選手。お申し込みは強化指定選手に認定されて30日以内にスポーツ課で配布またはホームページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入しスポーツ課へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは、総合体育館内、スポーツ課まで、電話 328027、ファックス 346030。 なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。夏の交通安全県民運動。7月11日から20日まで、夏の交通安全県民運動が展開されます。一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止を図りましょう。運動の重点、4つあります。1つ目、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止。2つ目、自転車の安全利用の推進。3つ目、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4つ目、飲酒運転の根絶。この件についてのお問い合わせは防災安全課まで、電話 328045。 46、ファックス765702。献血にご協力ください。愛知県赤十字血液センターによる献血を実施します。献血は心と命のボランティアです。ご協力をお願いします。7月12日金曜日午前9時から11時まで、市役所正面ロータリーにて、受付は市役所1階相談室1、2にて、対象は16歳から69歳までの健康な人。なお、65歳以上の人は、60歳から64歳までで1回以上の献血の経験があること。また、献血者の健康を守るとともに、輸血者の安全性を高めるため、献血をご遠慮いただく場合があります。持ち物は、運転免許証などの本人確認できるもの。持っている人は献血カード、または献血手帳。この件についてのお問い合わせは、保健センター内、健康推進課まで、電話345311、ファックス345969。土地売り払い。所在は豊明市栄町殿の山94番はじめ4室。地籍は 933.12 平方メートル。価格は6,065万3,000円。受付は8月1日木曜日から令和2年1月31日金曜日まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。この件についてのお問い合わせは、愛知中部水道企業団、管財検査課まで、電話380149、ファックス382765、なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。頑張る地域応援補助金。地域が抱える問題を解決するために、行政区や市民活動団体が自主的に行う新規の公益活動を支援する補助制度として、頑張る地域応援補助金を交付しています。令和2年度に事業を実施する予定がある団体は、10月18日金曜日までに、提案事業採択申込書を提出し、11月に審査を受ける必要があります。対象は、次のいずれかに該当する団体。1、行政区。2、地区コミュニティ推進協議会。3、市内で公益活動を非営利で行い、行政区などから事業の実施について同意を得ている3人以上で構成される市民活動団体。補助は1事業につき1年度あたり上限50万円。消耗品費、印刷製本費、郵送料、委託料など。なお、同一の事業を複数年継続して実施する場合は、3年度を限度とします。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで、電話328025、ファックス765702。後期高齢者医療費保険者証などの更新。現在75歳以上の皆さんなどがお持ちの後期高齢者医療被保険者証、保険証の有効期限は7月31日水曜日までです。8月から使用していただく保険証を7月中旬に簡易書留で郵送しますのでご確認ください。 旧保険証は有効期限を過ぎると使用できません。8月以降に医療機関などで受診するときは、必ず新しい保険証を提示してください。また、後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証を持っている人で、引き続き非課税世帯の人については、7月下旬に新しい減額認定証を郵送します。課税世帯となった人や、世帯構成員に未申告の人がいる場合は、更新の対象外となります。なお、新たに非課税世帯となった人で、減額認定証の交付を希望する人は、保険年金課で申請してください。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話 328016、ファックス 343388。社会を明るくする運動、青少年の非行、被害防止に取り組む運動。社会を明るくする運動は、犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深めるためのもので、毎年7月を協調月間としています。みんなで力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築きましょう。また、7月と8月は、青少年の非行、被害防止に取り組む運動の協調月間です。青少年が心身ともに明るく健やかに成長することは、誰もが願うことです。しかし、全国的に青少年が起こす非行や、犯罪に巻き込まれる被害の件数は年々増加しており、深刻な社会問題となっています。時代を担う青少年の健全な成長を促すため、大人が率先して規律ある行動を示すとともに、青少年の非行、被害防止に対する意識を深めましょう。街頭啓発活動。7月16日、23日の火曜日、午後5時から6時まで。イオン三好店。めぐりや三好店、ピアゴ黒笹店、ベーシア三好店にて、啓発作品、毛筆書、ポスターの掲示、7月31日水曜日まで、イオン三好店2階パブリックスペースにて、この件についてのお問い合わせは、福祉課または教育行政課まで、福祉課、電話328010、ファックス343388、教育行政課、電話328028、ファックス344379。
国民健康保険高齢受給者証の更新。7月は1年ごとの高齢受給者証の更新時期です。現在お持ちの高齢受給者証は有効期限7月31日水曜日までしか使用できません。7月の中下旬に新しい高齢受給者証を郵送しますので、8月からは新しい高齢受給者証を受診する医療機関などの窓口へご提示ください。なお、新しい高齢受給者証は色が現在の白色からオレンジ色に変わります。旧高齢受給者証は有効期限後に各自で破棄してください。なお、保険年金課やサンネットでの返却も受け付けています。ただし、返却用の封筒などは同封していませんのでご了承ください。対象は70歳から74歳までの国民健康保険加入者。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで、電話328011、ファックス343388。住民票の写しなどの交付にかかる本人通知制度。住民票の写しや戸籍謄本などを本人以外の第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して 本人にその事実を通知する制度を実施しています。これにより、住民票の写しなどの不正請求や、不正取得の早期発見などが可能になります。対象となる証明書は、住民票、除票を含むの写し、戸籍、除籍を含むの謄本、証本、及び同不票の写しです。対象は、三好市の住民基本台帳、または戸籍に記載されている人、過去に記載されていた人。期間は登録日から3年間。希望により更新も可能です。ただし、手続きが必要です。内容は、交付された証明書の種別、交付日、通数、請求した第三者の種別の通知。ただし、国や地方公共団体からの請求などの場合は除きます。お申し込みは、次の書類を揃え、市民課へ直接お持ちください。3ネットはできません。本人の場合、本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。代理人の場合、委任状と代理人の本人確認書類。この件についてのお問い合わせは、市民課まで。電話、328012、ファックス、328048。なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。学校プールの一般開放。市内小学校のプールを開放します。期間は7月22日月曜日から30日火曜日の平日。北部小学校、天皇小学校、三好が丘小学校、黒笹小学校にて。8月1日木曜日から9日金曜日の平日。中部小学校、南部小学校、緑が丘小学校にて。なお、三好小学校は工事中のため開放しません。いずれも午前9時から11時50分まで、受付は午前8時45分からと、午後1時10分から4時まで、受付は午後1時から。ただし、8月9日金曜日のみ、午前11時50分までです。対象は、市内在住、在勤、在学の人。なお、未就学児は保護者同伴で保護者と一緒に遊泳する場合に限り、小プールが利用できます。同伴者1人につき、未就学児2人まで。なお、おむつを使用中の乳幼児は利用できません。費用は無料。お申し込みは当日各学校のプール入り口で緊急連絡先を記入。なお、住所、電話番号が書けないお子さんには、緊急連絡先を記入したものを必ず持参させてください。水着、水泳帽子を着用しない人は利用できません。また、利用希望者多数の時は、安全を確保するために入場を制限する場合があります。この件についてのお問い合わせは、教育行政課まで。電話、328028、ファックス、344379。なお、ホームページの二次元コードが掲載されています。特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当。障害を持っている人及びその家族を対象に、次の通り手当が支給されます。ただし、受給対象であっても、所得制限と、永久制限で受給できないことがあります。詳しくは、福祉課へお問い合わせください。特別障害者手当。次の4つのいずれかに該当する20歳以上の障害のある人。1、身体障害者手帳2級以上の障害が重複してある人。2、身体障害者手帳2級以上の障害があり、IQ、知能指数20以下の人。または、常時介護が必要な精神障害がある人。3、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくは、常時介護が必要な精神障害がある人で、他に身体障害者手帳3級の障害が2つ以上ある人。4、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくは、これと同程度の障害、または病状がある人で、日常生活において、ほぼ全面介護が必要な人。ただし、 施設入所者または3ヶ月以上の入院者は対象外です。また、在宅重度障害者手当との併給はできません。手帳区分はおよその目安であって、診断書によって認定します。手当額は月額27,200円。特に重度な人には加算があります。身体障害者手帳2級以上、かつ IQ35 以下の人は、A 種で加算額は月額6,850円。身体障害者手帳2級以上、または IQ35 以下の人は、B 種で加算額は月額1,050円。支払い月は5月、8月、11月、2月。障害児福祉手当。次の3つのいずれかに該当する20歳未満の障害がある人、及び子供。1、身体障害者手帳1級、2級の一部を含むの障害がある人、及び子供。2、IQ20 以下の人、および子供。3、1、2と同程度の障害または病状で常時介護が必要な人、および子供。ただし、施設入所者及び障害を事由とした年金受給者は対象外、また在宅重度障害者手当との併給はできません。手当額は月額14,790円。特に重度な人及び子供には加算があります。身体障害者手帳2級以上かつ IQ35 以下の人は A 種で、加算額は月額6,900円。身体障害者手帳2級以上または IQ35 以下の人は B 種で、加算額は月額1,150円。支払い月は5月、8月、11月、2月。在宅重度障害者手当。次の2項目のいずれかに該当する在宅の障害がある人及び子供。1項目目。身体障害者手帳2級以上の障害がある人及び子供で療育手帳 A 判定 IQ35 以下の合併障害がある人及び子供。一種で手当額は月額15,500円。二項目目。1、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、及び子供。2、療育手帳 A 判定、IQ35 以下の人、及び子供。3、身体障害者手帳3級の障害がある人、及び子供で、療育手帳 B 判定、IQ50 以下の人、及び子供。2種で、手当額は月額6,750円。なお、2種では、65歳以上で新たに障害者となった人は除きます。ただし、施設入所者、または3ヶ月以上の入院者は対象外、また、特別障害者手当、障害児福祉手当との併給はできません。支払い月は、4月、8月、12月。特別児童扶養手当。次の2項目のいずれかに該当する20歳未満の障害のある人及び子供を育てている人。1項目目。1、身体障害者手帳2級以上の障害がある人及び子供。2、療育手帳 A 判定 IQ35 以下の障害がある人及び子供。いずれも重度で手当額は月額52,200円。2項目目。1、身体障害者手帳3級、4級の一部を含むの障害がある一部の人、及び子供。2、療育手帳 B 判定、IQ50 以下の障害がある人、及び子供。いずれも中度で、手当額は月額34,770円。ただし、施設入所している人、及び子供は対象外。また、手当区分や手帳の等級、判定の相互関係は、あくまでも目安です。診断書などの内容によって、手当額が異なる場合があります。支払い月は、4月、8月、11月。お申し込みは、 福祉課で配布の必要書類を揃えて、福祉課へ直接お持ちください。この件についてのお問い合わせは、福祉課まで。電話328010、ファックス343388。
国民年金保険料納付免除、若年者納付猶予の申請。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。期間は申請月の2年1ヶ月前から翌年6月まで。1月から6月の間に申請する場合はその年の6月まで。ただし、令和元年7月分からの申請は、7月1日月曜日から受付を開始します。要件は2つあります。1、保険料納付全額免除、一部免除。本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年の所得が一定額以下、または失業などの理由がある。2. 納付猶予。学生を除く50歳未満で、本人、配偶者、別居中の配偶者を含む、それぞれの前年の所得が一定額以下、全額免除の所得基準と同じ。ただし、一部免除の場合、納付すべき保険料を納付しないと、一部免除が無効となり、未納期間となります。なお、申請の際に翌年度以降も継続申請を希望し、全額免除または納付猶予が承認された人は、翌年度以降は改めて申請をしなくても継続して免除の審査を受けられます。ただし、継続審査は前年度に承認された種別のみで、所得が増えたことなどにより継続審査が却下となった場合は、一部免除の対象となる場合でも再度申請が必要です。ただし、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した時に比べ将来受け取る年金額が少なくなります。追納することで将来の年金額を増やすことができます。なお、追納は10年以内の期間について、申し出により、古い期間から順に保険料を納付することができます。お申し込みは、年金手帳と印鑑、認め印、失業を理由として申請する場合は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険非保険者離職票。1月1日以降に転入の場合は、全住所地の所得証明書を持参し、保険年金課へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで。電話328016、ファックス343388、または、トヨタ年金事務所まで。電話056533111。後期高齢者医療基準収入額適用申請。後期高齢者医療の被保険者は、医療機関で受診する際、所得の状況に応じて医療費の1割または3割の自己負担となります。ただし、負担割合が3割と判定された人で、次の1から3までのいずれかに該当する場合は、申請により負担割合が1割に変更されます。確定申告書の控えや源泉徴収票など、平成30年中の収入額が証明できる書類を持参して申請をお願いします。 1. 被保険者が1人の世帯で、被保険者の収入額が383万円未満の時。2. 被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上あり、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の 医療保険に加入している70歳から74歳の人がいる世帯で、被保険者と70歳から74歳の人の収入額の合計が520万円未満の時。3、被保険者が2人以上いる世帯で、被保険者の収入額の合計が520万円未満の時。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328016、ファックス343388。後期高齢者医療保険料額の決定。後期高齢者医療保険加入者と世帯主の前年の所得をもとに、平成31年度の後期高齢者医療保険料を決定します。保険料率は、愛知県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直され、平成30年度、31年度の均等割額は45,379円、所得割率は 8.76%、保険料の付加限度額は62万円になります。令和元年6月1日までに75歳に到達、または障害認定などにより、同医療保険に加入した人を対象に、後期高齢者医療保険料額決定及び納入通知書を7月中旬に送付します。保険料は納付期限までに必ず納付してください。なお、平成31年4月1日、4月2日以降に後期高齢者医療制度へ加入となった人は、加入した日の世帯状況で同じ世帯に属する世帯主と後期高齢者医療制度の被保険者全員の総所得金額の合計額が一定以下の人は、均等割が軽減されます。従来の9割軽減の人は8割軽減に変更になります。8.5 割軽減の人より低い軽減割合となりますが、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の負担軽減の強化など、低所得者への社会保障の充実策が10月から実施されます。老齢年金生活者支援給付金は支給要件があります。平成30年度、平成31年度の対象者の所得要件と均等割の軽減割合について説明します。対象者の所得要件、世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得の合計、所得金額の合計が33万円以下、均等割の軽減割合、平成30年度、平成31年度とも 8.5 割。所得金額の合計が33万円以下の世帯のうち、被保険者全員の年金収入が80万円以下、その他の所得がない。均等割の軽減割合、平成30年度9割、平成31年度8割。33万円に28万円と被保険者数をかけて足した金額以下、均等割の軽減割合、平成30年度、平成31年度とも5割、33万円に51万円と被保険者数をかけて足した金額以下、均等割の軽減割合、平成30年度、平成31年度とも2割。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328016、ファックス343388。
国民健康保険税に関するお知らせ。将来にわたり、国民健康保険制度が持続可能なものとなるよう、健全で安定的な財政運営を図るため、平成30年度から 国民健康保険事業が県と市町村との共同運営、県単位化となりました。これに伴い、市は国民健康保険税を財源として、県に国民健康保険事業費納付金を納めます。この財源を確保するため、本年度も三好市国民健康保険税の税率改正を行います。また、国の基準に基づき、課税限度額及び軽減対象世帯の判定所得基準の改正についても合わせて行います。改正内容は次の通りです。加入者の皆さんにはご理解とご協力をお願いします。税額は国民健康保険にご加入の世帯主に7月中旬ごろ郵送にてお知らせします。税率付加限度額の改正について説明します。所得割について、加入者の前年中所得に応じて、所得引く33万円かける税率のように計算します。全加入者対象の医療保険分の税率は 5.94% で、前年度より 0.07% 増額。全加入者対象の後期支援分の税率は 1.34% で、前年度より 0.17% 増額。40歳から64歳の人が対象の介護保険分の税率は 1.20% で、前年度より 0.18% 増額となります。均等割について、加入者の人数に応じて、加入者の人数×金額のように計算します。医療保険分の金額は24,500円で、前年度より200円増額。後期支援分の金額は8200円で、前年度より100円増額。介護保険分の金額は8500円で、前年度より400円増額となります。平等割について、1世帯あたりで計算します。医療保険分の1世帯あたりの金額は2万900円で、前年度より500円減額。後期支援分の1世帯あたりの金額は4400円で、前年度より300円増額。介護保険分の1世帯あたりの金額は4600円で、前年度より200円増額となります。課税限度額の最高額は、医療保険分は61万円で、前年度より3万円増額。後期支援分は19万円で、前年度と同額。介護保険分は16万円で、前年度と同額となります。次に、軽減対象世帯の判定所得基準についての改正について説明します。世帯主と加入者の合計所得が基準となる所得金額以下の場合、軽減の対象となります。5割軽減される場合の基準となる所得金額の計算方法は、33万円足す28万円かける加入者数で、前年度より5000円増額となります。2割軽減される場合の基準となる所得金額の計算方法は、33万円足す51万円かける加入者数で、前年度より1万円増額となります。なお、7割軽減される世帯主と加入者の合計所得が33万円以下の世帯に変更はありません。世帯主と加入者の合計所得が基準以下の場合、国民健康保険税の均等割、平等割の一部を軽減します。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで、電話 3280 0111、ファックス343388。
美産ニュース119、美産消防、三好市、日進市、東郷町、豊明市、長久手市を管轄する美産消防組合からのお知らせです。令和元年度美産消防組合一般会計当初予算についてお知らせします。本年度の予算額は歳入歳出ともに38億4,660万4,000円です。主要事業としては119番を受信して各部隊に出動命令を出す高機能通信指令システムのオーバーホール、消防車1台および救急車2台の更新を予定しています。その他、消防救急フェスタなどのイベント開催、火災予防の啓発活動を積極的に実施するための予算を計上しています。歳入の内訳は次の通りです。分担金及び負担金、34億8,923万2,000円。使用料及び手数料、461万2,000円。国・県支出金、2,712万6,000円。繰入金、7,824万円。諸収入、4,654万7,000円。地方債、1億9,800万円。その他、284万7,000円。歳出の内訳は次の通りです。総務費、人件費、庁舎維持などにかかる経費、32億1,377万2,000円。消防費、5億9,838万円。交際費、2,802万2,000円。予備費、500万円。議会費、143万円。当組合の主な歳入は、厚生市長からの分担金です。歳出は、人件費や庁舎維持経費、消防・救急活動にかかる経費がほとんどを占めています。広域化し、2年目に入り、継続してスケールメリットを生かした組織運営に努めていきます。この件についてのお問い合わせは、美産消防組合まで。電話380119。ホームページの二次元コードが掲載されています。